神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
この番組は神戸港南ライオンズクラブのアクトでお届けしています。
さて、今日2人目のゲストは鈴木美智子さんです。この FM ワイワイをお聞きの皆さんの中には、鈴木さんと言いますと、あの鈴木さんかいなということで、おなじみの方も多いと思いますけれども、今、アフターヌーンネネですか、の番組を担当しておられまして、まあ、この前の、ミッドナイトネネ、まあ、これもまあ担当ということで、この放送の方からはもうおなじみの方と思います。高取の、この教会のまあ信者さんでもありまして、ご近所に住んでおられて、震災直後から、救援基地のボランティアとしてもご活躍でありました鈴木さんです。こんにちは。
こんにちは。
お家はご近所なんですね。
はい、すぐ近所ですね。もう3分もかからないところです。
ということは、ここは激震地でも被害の大きかったところですから、はい、もちろんお家も本来被害で、
はい、全壊です。
全壊、
はい、
燃えなかった。
燃えなかった。ちょうど教会よりも、西にありますので、火が来なかったんですね。
そうか、はい、教会のあたりで止まったという感じですからね。
そうです。
まあ、それにしてもお家が潰れてしまって、当時はもう生活大変やったでしょう。
だからもう家のことはほっといて、まずは当日はね、とにかく、高取中学校に避難したんですけども、行く場所がなくて、踊り場で一夜過ごしたんですけども、
いっぱいでしたもんね。
すぐにもう高取教会に戻りまして、そこで片付けを始め出した頃からもう救援活動というふうになってしまいまして、私の家はそのままほったらかしの状況でずっと過ごしておりました。
すいません、プライベートのことを聞いてあれかもしれません、ご家族はどういう、
主人です。
ご主人はほんでほったらかしで、
主人もこっちで、実は主人がちょうど定年退職になったところでして、で主人もここで手伝っていたという状況でした。
お二人助っ人や、ほんならね。あの時は大変でしたね、ここもね。
そうですね、もうね、大変というか、まあでも大変な中に、やはりすごくいろんな方が駆けつけてくださったということが本当に嬉しくって、やっぱりこうなんか活気があるというか、本当ボランティア元年と言われた、まさしくそれを今思い起こすと、そう思いますね。
そうですね、はい、本当あの頃からボランティア元年という言葉出てきましたけど、まさにそれの元祖というか、それの元みたいなとこでしたもんね、ここはね。
そうですね、本当何千人という方がここを訪ねてくださった、またリピーターもいたし、休学して協力してくれた人もあったりし、もう本当も何とも言えん、みんな家族のような感じで皆さん訪ねてきてくださったこと。
そうですね、は
い、それで今があると思いますね。
その方からご覧になって、今のこの教会とか周辺も復興しましたよね、一丁はね。
そうですね。
どうですか、感じご覧になってて、気持ちとしては。
まあでも復興しましたけれど、まちづくりっていうことについてすごく考えさせられるっていうか、やっぱりみんなが協力し合わないといけないということを実感している今日この頃なんですけどね。はい、だから、あの時はいろんな人が助けに来てくださったけど、町の中で助け合うということ、住民同士が助け合うことをやっぱり考えないといけないと思います。
普段からね。
はい、
そうですね、震災があった時に助け合えるというのは、普段からその下地があればもっとスムーズにできますもんね。
お互いに知らないと助けに行くにも頭にはそれがないですよね。はい、
そうですね、よく言うことですけど、淡路の北団町の方で、たくさん家が潰れても、そこの消防団の方はどこのうちに、どこのおばあちゃんはどの辺に寝てることまで知ってたから助けられて、話聞きますけど、まあ、そこまでオーバーでなくても、ある程度家庭の事情も分かっておれば違いますもんね。
そうですね、 助け合いが必要ということで、私まあここにあの救援活動を長い間してたんですけども、うんうん、はい、西須磨の方に、うん、住民同士助け合うというものを NPO ができました時に、うん、私も応援に行きまして、
あの西須磨だんだん屋ですか。
はい、そうです。
あ、有名ですね、あそこもね。
そうです、
女性陣頑張ってますもんな。、うん、
でやっぱりこう地域で助け合うことの勉強をあの実地にやりながら勉強させてもらっています。
例えば今どんなやってるんですか、だんだんの方では。あのいわゆる助け合いと言いましても、
今は介護保険であのやれない部分をあのかなり、まあ、それは有償ですけれども、うんうんうん、やっておりますね。だからお家に訪ねていって、まあ、介護保険と同じようにお食事を作ってあげたりという見守りとかいろいろありますけれども、はい、
僕もだいぶ前に取材したんですけども、それで自分が元気な時にそこでお手伝いして、はい、それをまあ貯金みたいな形でプールしておいて、はいはい、いざ自分が動けなくなった時それから出せるとか、そんなシステムも今もあるんですか。
はい、今ちょっとそのシステムが変わりまして、うん、有償にしていますので、まあ、ある程度あの協力願いたい人にとってはやはりある程度ちょっと払っていただいてっていう、ね、そしてあの協力する人に少し渡してというような形で運営しているんですけどね。
お年寄りはよくなんかそのだんだんの基地へ来られたりするんですか。
はい、そうですね。でそこの稲葉プラザという建物の中に事務所があるんですけども、そこには稲葉プラザの中にあの高齢者の食事会をしたりするのがありまして、うんうんうん、まあ、ふれあい食事会というのがあるんですけれども、でそこをちょうど公園がありますので、公園の中ですので、
そうそう 公園、
公園に子どもが遊びに来る。そしたらやはり大人が子どもの遊び、もう子どもって言ってもみんなあの鍵っ子ですので学校が進んだらすぐ飛んでくるんですよね、うんうんうんうん、でまあ親も安心、今のところも安心して遊びに来させてるという状況で、やっぱりあの地域のものがそこで大人がその目を遊んでるところの、うんうんうん、まあ、時々怪我をしたりしたら入ってきたりしますし、お手洗いを借りに来たり水を飲みに来たりいろいろしますけれども、そこでやっぱりあのその時に思ったんですけども、仮設住宅が公園の中に建ったことが非常に良かったというか、うんうんうん、公園のところで子どもが遊びに来ている、その声を高齢者の人が聞いて元気が出たっていうのを私、まあ、あの仮設を訪問したりしたことがありますの で、まさしくその通りだなと思って、あの高齢者がそこであの子どもの支えになれたらという、うんうんうん、またそれで顔見知りになる、
なるほど、
街を歩いてても顔見知りになれるっていう状況がね、すごくいいなと思いましてね。
子供を見守る、見守りはできる、お年寄りの方は子供の声聞いて元気が出るというお互いに相乗効果があるんですね。はい、まあ、そういうような活動をしておられて、もう一つお聞きしますと、この高取教会のペーパードーム、
はい、
これは台湾へ移動しましたね。
はい、
この間あのオープンの時行かれたんですって。
はい、行きました。あの本当にね、立派にあのここにあったよりも向こうの方が立派で、あのここにあった時は仮設としてありでしたけど、うんうんうん、ここ向こうはもう高級施設として、あの地下もできる状況、地下もできてですね、周りもあの余分の建物も建ってですね、うん、本当に あそこは環境ということを考えているところで、本当に自然、あのすごくカエルがたくさんいたりとか、あの蝶の研究にそこに世界的な人たちが来られ、
蝶々、
はい、だから自然がすごくあの自然をうまく利用していくというか、そういうふうな形で、あの環境問題というものをそこで考えられていくと思いますね。
お互いに被災したところ同士が、はい、そして永田で活躍してたそのペーパードーム、はい、もうどこ行こうか思った時に向こう行って、
はいはい、でこれから立派な向こうに本当に、うん、あの立派な建物が建ったという方です、うんうんうん、仮設じゃなくてね、
なるほどね、
はい、そういうですの、うん、嬉しかったですね、非常に。
そうでしょうね、
はい、
う
ん、それでそこで、まあ、あの私たち、うん、本当にボランティアの人たちに助けられたなっていうのをもう一つ考えまして、うん、はい、その時にですね、うん、実は調整村という、ね、高齢者 あの台湾の人たちが震災にあった時に、うん、あの仮設にされてたものがそのまままだ残ってるところがあるんです、うんうんうん、でそこは、うん、高齢者の人たちが自給自足という形、ある程度の補助はありますけれども、うん、高齢者自身が甘えるんじゃなくて自分たちで畑を作って物を作ったり、小さな物を作ってそれを売ったり、コーヒーを売ったり、コーヒーをとかね、トマトジュースを作って、あの夜市っていうんですか、 夜の市場の、はい、そこに持って行って売って、そういうこう自給自足という形を取ってるということね。
それ何人ぐらいであるんですかね。
今はね、初め、70頭ほどあるそうなんですけども、
その余計ある、
はい、今は30人もう少しいらっしゃると思うんですけれども、
ほ、長生村、長生と僕ら長生きと感じではイメージするんですか、その字ですか。
長生き、そうです、長長生、長い青いです。
あ、いつまでも青々と、まあ、若くという意味でしょうね。へえ。
だから本当ね、私はそれを見習わないといけないなと思ってね、まあ、介護保険使えるから使うんじゃなくて、自分のやれることはやっていく、
ね、はい、ただしサポートはいるけれどもね、
そうそうそうそう、
当然ですけどもね。
そうですね、はい、これからはね、ちょっと町づくりにその辺を考えて、ふれあい食事会も私たちがやってるのは、はい、来たお食事に来た高齢の方も一緒に手伝ってするいう形にしてるんです。
そうですね、
は
い、それがいいでしょうね、はい、お客さんでなしにね、
はい、だからお客であっては困るんじゃないかなという思いがしてね、
ご本人のためにもならんしね、
はい、そうなんです、うん、だから、まあ、その食事会の方たちに、うん、お互いに力を出し合いなだってやりましょうというふうに声をかけているんですけどもね、うん、は
い、そういう意味では今度の台湾の旅と良かったですね。
本当良かったですね。本当になんかこう昔を思い起こしたことと、それからこれからの街づくりはこう、ね、うん、やっていかないといけないし、また若い人との協力も必要だっていう、 そこには若い人がボランティアで来ておられるんですね、長生村にも、はい、やっぱりメンバーはい、交代交代で来て見てくださってるという状況で ね、
はい、まあ、しかし今聞いておりますと、この高取 その震災の後の動きもよく似てますね。地元の人も一生懸命頑張った、外からも助けに来てくれてという、はいはい、ありましたからね、
はい、そうですね、うん、
まあ、そういう意味でも本当、まあ、これからもまた鈴木さんにはこの協会を通じていろいろご活躍いただかないといけませんし、
あ、いやいやいややっぱりね、教会だけではなくて、その、うん、なんていうんですか、こういう NGO、NPO と、うんうんうん、それからこう政治関係とか会社、それから学者、うん、それから肝心の住民、
うん、
この人たちの中をうまくこう、うん、循活していけるような形のものがやっぱり NGO、うんうん、NPO がそこが中心になって動いていくんじゃないかなって、
あ、そうか、
それが大切なんかなと思って今感じているところなんですね。
なるほどね、はい、ありがとうございます。大塚さん、
はい、
今ね鈴木さんのお話いろいろと活動を通じて体験されたん
ですね。いい経験されましたね、
うん、やはり地域お互いに顔見知りの大事で、震災の時に助けに行ってもどこにおるか分からない場合、ね、はい、ありますもんね。
そうなんですよ、うん、だから民生で回っててもね、
はい、
塔も上げてくれない今ありますよね、うん、
あ、
まあ、そうしたらそんな震災の時にね行ってもねどうしようならんですよ。
そう、助けに行くの、助けない。
どこにおられるのか分からへんしね、
う
ん、
そうですね、
どうにもならんってね、やっぱり普段からの付き合いというのね、
はい、
ところがまた私もまあ昔から同じところに住んでますからね、
うんうん、
で隣と皆心安くなってね、うん、もう非常にね震災の後はね皆 お互いにねもう皆えらい目に遭う仲やからね、うんうんうんうん、心安くもう普段はね話しなくてもね、そんな時やったら心安かない、
分かる分かる、
もうちょっとのもんでもね分けようってね、なんかやれた経験ある、うん、ところがね震災が進む復興が進むにつれてね、だんだん冷たくなってきてね、おなんかなと思いましたけど ね、
辛いようです
ね。そういうことありますね、う
ん、鈴木さんご自身 もう昔からこちらなんですか、お住まいは。
そうです、はい、
うん、今も地元の人間やから、
はい、
そうです、
そうですね、
うん、まあ、そういう意味でも本当あの時のことを忘れずに、いざの時のためにまた普段からいろいろと心がけないかんこといっぱいあると思います。今日は大塚俊和さんと鈴木美智子さんに来ていただきまして、そんな話を聞かせていただきました。どうも今日本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
普段からの人の付き合いというのは本当に大事やなというふうに感じております。この今月は11月ですけど、来月になりますとまた12月、師走で忙しいことになると思いますけど、皆さん体に気をつけて年を乗り越してくださいね。それでは今月はこれぐらいでお別れします。
この番組は神戸弘南ライオンズクラブの アクトでお届けしました。